4ページから11ページまで、市政最前線。スマホで始める災害対策。防災ラインで今から対策を。ID1068373。地震や台風、大雨、洪水などの災害に備え、防災活動をデジタルでより一層支援する。防災ラインのサービスを開始しました。防災情報をラインで受け取ったり、避難所での受付をスムーズに済ませたりできます。ぜひ今から活用して、いつ起こるかわからない、いざという時に備えましょう。避難所の受付をスムーズに、デジタルチェックイン。防災ラインに事前に登録しておけば、避難所のチェックイン、受付は二次元コードを読み取るだけです。受付の待ち時間を大幅に短く、家族分もまとめて受付できます。自宅などでの避難でも、救援物資の優先確保やスムーズな受け取りが可能になります。一宮市ポータルサイト一デジの連携と基本情報の登録が必要です。防災ラインを利用すると、位置情報付きの安否確認、災害タイムラインで計画を作成、防災マップで避難所・避難経路の確認、災害情報の確認ができます。防災ラインの利用方法は、市公式ラインを友達登録して、スマホの画面から防災メニューを選択してください。4ページに市公式ラインの二次元コードが掲載されています。スマホの苦手な方などに、スマホ教室でご説明します。ID1068379スマホが苦手、LINE が使えない、結局防災 LINE って?といったスマホ初心者の方を対象に、貸し出し用のスマホを使用しながらご説明します。内容は、基本的なスマホの操作、LINE の操作、防災 LINE の操作です。会場と日程です。4箇所あります。1、オリナス一宮、11月25日火曜日、12月8日月曜日。2、微細庁舎5階会議室 C、11月28日金曜日。3、西成公民館、12月9日火曜日、12月10日水曜日。4. 木曽川庁舎3階第3研修室12月11日木曜日です。各会場、各日とも午前10時からと午後1時30分からの2回開催します。定員は先着各20人です。申し込み方法です。11月4日火曜日の午前9時から電話で危機管理課 28-8959 へ申し込んでください。防災ラインとスマホ教室のお問い合わせ先は危機管理課 28-8959 です。防災ラインキャンペーン。登録して2000ポイントゲットしよう。ID1068098 抽選で1万2000人に2000円相当のキャッシュレスポイントをプレゼント。対象は市内在住の方です。対象となるアプリはギフティーボックスセレクト、ペイペイポイント、Dポイント、au Pay、楽天エディです。 応募締め切り日は12月19日金曜日までです。応募方法です。1、市公式 LINE アカウントを友達登録します。4ページに市公式 LINE の二次元コードが掲載されています。2、一宮市ポータルサイト一デジとの ID 連携をします。3、一デジからキャンペーンに応募します。なお、応募には一デジで本人確認、マイナンバーカード使用も必要です。防災 LINE キャンペーンの相談窓口を開設します。スマホとマイナンバーカード、暗証番号も、のご用意をしてください。会場と日時です。5箇所あります。1、本庁舎1階ロビー、10月23日木曜日から12月19日金曜日まで、午前9時から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝休日を除きます。2、ICC ショールーム、栄4丁目。10月23日木曜日から2026年1月23日金曜日まで、午前10時から午後4時まで、年末年始を除きます。3、微細庁舎、5階会議室 C、11月1日土曜日、2日日曜日、12月6日土曜日、7日日曜日、午前10時から午後4時まで。4、イオンモール木曽川、11月8日土曜日、午前10時から午後4時まで。5、木曽川庁舎2階会議室、11月15日土曜日、16日日曜日、12月13日土曜日、14日日曜日、午前10時から午後4時まで。受付は終了時間の30分前までです。コールセンターの電話番号は27-0163です。開設期間は10月22日水曜日から2026年1月23日金曜日まで、午前9時から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除きます。キャンペーンサイトの二次元コードが5ページに掲載されています。詳しくはご確認ください。防災 LINE キャンペーンについてお問い合わせ先は、地域 DX 戦略室 28-9142 です。届け出避難所制度を始めます。ID 10683777。届け出避難所とは、公共施設ではない地域集会施設などで、市民が自主的に開設し、運営する避難所のことです。身近な場所に安心して避難できるようになります。開設には事前の届け出が必要です。避難所の登録条件です。次のすべてに該当することが必要です。届け出避難所の運営責任者、町会長などからの届け出である。施設の所有者の同意を得ている。新耐震基準を満たしている。運営を地域で自主的に行う。以上です。届け出方法など詳しくは、危機管理課28-8959へお尋ねください。危機管理課からでした。 9月定例市議会21議案を可決。ID10678776。定例市議会は9月4日から29日まで26日間の会期で開かれ、令和7年度一般会計補正予算、条例案などの議案、同意を含む、が審議され、21議案が可決されました。予算関係、ID10655534。補正予算の規模です。一般会計、10億3533万9000円の増額。特別会計、2億6618万8000円の増額。企業会計、4272万7000円の増額。合計、13億4425万4000円の増額です。補正後の予算総額です。全会計2814億2946万円。前年同期比 3.4% の増加。一般会計1453億3635万3000円。前年同期比 5.1% の増加です。主な事業費です。民生費、保育園等の給食食材費高騰に対する支援の継続、帰結予算からの事業費の増額、3991万1000円。衛生費、燃料電池自動車トラック導入促進補助、344万9000円。消防費、寄付による高規格救急自動車などの購入、951万1000円。うち自動車購入費0円。令和7年度から8年度まで、債務負担行為、限度額6036万円。教育費、学校給食の栄養バランスと量を保つための補助、6510万2000円。一宮市民会館エレベーター安全対策工事、0円。令和7年度から8年度まで、債務負担行為、限度額5850万円。中学校屋内運動場への空調設備の早期設置、5490万円。うち2280万円。令和7年度から8年度まで継続費、総額7600万円。諸支出金、財政調整基金積立金、8億円。これらの事業費に必要な財源として、地方交付税7億2855万6000円、国庫支出金1億9450万8000円などを充てます。条例関係。改正された条例は、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例。一宮市職員の育児休業等に関する条例、一宮市裁条条例です。人事案件、教育長に高橋真也さんが任命されました。教育委員会委員に森雅子さんが任命されました。監査委員に丹羽徹さんが選任されました。9月定例市議会でした。令和6年度財政健全化指標を公表。 ID1068074。財政健全化指標とは、自治体の財政の健全性を表す健全化判断比率と、各公営企業の経営の健全性を表す資金不足比率からなる全国統一的な指標です。数値が早期、経営、健全化基準以上になると、計画を作成し、健全化に取り組む必要があります。令和6年度算定値を見てみると、実質赤字比率、標準的な収入額に対する一般会計の赤字額の割合、赤字なし、早期経営健全化基準 11.25%、 連結実質赤字比率、標準的な収入額に対する特別会計や公営企業会計を含めた全会計の赤字額の割合、赤字なし、健全化基準 16.25%、 実質公債費比率、標準的な収入額に対する一般会計が実質的に負担する借入金返済額の割合、3カ年の平均値 3.8%、 健全化基準 25.0%、 将来負担比率、標準的な収入額に対する地方公社や出資法人などを含めた将来負担すべき負債の割合 16.7%、 健全化基準 350.0%、 資金不足比率、各公営企業の事業規模に対する資金不足の割合、不足なし、健全化基準 20.0%、 すべて基準内で健全な財政状況です。お問い合わせ先は財政課28-8960です。健康支援アプリ健コム、運動や食事をしてポイントをゲット。 ID1068343。 11月4日火曜日からアプリ内のお出かけマップ上に表示されるスポーツ施設や一宮市食育推進協力店を利用すると、一宮元気ポイントを獲得できます。スポーツ施設を利用すると1ポイント、一宮市食育推進協力店を利用すると3ポイント獲得できます。一宮元気ポイントは、1ポイント1円相当のデジタルギフトと交換することができます。交換は500ポイントからです。お問い合わせ先は健康支援課52-3858です。
一宮秋のお買い物大作戦。スマホ決済で最大 10% 還元。ID1067809。11月1日土曜日から30日日曜日まで。スマホでキャッシュレス決済をすると、ポイント、または残高が還元されるキャンペーンを行います。付与上限額。決済種別ごとです。1回につき最大1000円相当。期間中上限5000円相当。付与条件など詳しくはウェブページをご確認ください。適用対象は au pay、d 払い、ペイペイ、楽天ペイのキャッシュレス決済が使える市内のキャンペーン対象店舗での決済です。タバコを含む決済は対象外です。お問い合わせ先は産業振興課28-9130です。 138タワーパーク、138ウィンターイルミ、未来、今までもこれからもずっと開催します。ID 1021630、期間は11月15日土曜日から12月25日木曜日までと、2026年1月2日金曜日から4日日曜日まで。点灯時間は午後5時から9時までです。点灯式は11月15日土曜日午後4時30分から5時45分までです。期間中の催しです。クリスマス一宮キャンドルフェスタ。11月22日土曜日午後3時から8時まで。ワークショップ参加料は200円です。ツインアーチ138で迎える初日の出。みんなで初日の出を迎えましょう。新春特別モーニングも食べられます。2026年1月1日祝日、午前6時から8時まで。定員は50人抽選。モーニングは20人までです。11月4日火曜日から12月4日木曜日までに電子申請でお申し込みください。詳しくは ID 1068207をご確認ください。お問い合わせ先は国営木曽三川公園138タワーパーク 51-7105 です。2026年4月採用、市職員を募集します。ID 1000311。募集案内はダウンロード可能です。職種と採用予定人数です。土木は2人程度。電気、機械、保健師カムバック採用。社会福祉士、または精神保健福祉士、国際多文化共生コーディネーター、任期ありは、いずれも一人程度です。申し込みは、11月14日金曜日までに電子申請してください。募集案内は人事課でも配布しています。お問い合わせ先は人事課 28-8953 です。美祭歴史民俗資料館、陶器特別展、市川房江、権利の上に眠るなを開催します。ID 1065718。女性参政権が認められてから80年、当時の参政権運動の中心的役割を担った一宮市出身の政治家、市川房江を紹介します。期間は12月13日土曜日から2026年2月15日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時まで。休館日は祝日を除く月曜日と祝日の翌日、年末年始です。展示説明会を行います。日時は12月14日。2026年2月1日、いずれも日曜日、午後1時30分から2時30分までです。お問い合わせ先は、美祭歴史民俗資料館、62-9711 です。博物館では、関連のシンポジウムを行います。日時は、2026年1月25日日曜日、午後1時30分から4時まで。会場は美祭市民会館。定員は500人抽選です。第1部は、市川房江の郷里と家族。映像と座談で、房江の生涯や地域との関わりを紹介します。第2部、市川房江と当時の社会。登壇者は、林陽子さん。市川房江記念会 政治と女性センター理事長ほかです。11月1日土曜日から12月21日日曜日までの午前9時から午後5時までに電子申請でお申し込みください。お問い合わせ先は博物館 46-3215 です。右施設庫記念美術館クリスマスコンサート「聖陰と青い時間」を開催します。 ID1068070。 日時は12月21日日曜日午後2時から。出演は歌手青井美希さん、ハープ奏者青井美希さんです。定員は先着60人、全席自由です。参加料は大人1200円、高校生大学生600円、小学生中学生300円です。常設展観覧料を含みます。席が不要な未就学児は無料、保護者1人当たり1人だけです。美術館ウェブサイトから電子申請でお申し込みください。お問い合わせ先は右施設庫記念美術館 63-2892 です。美祭歴史民俗資料館紅葉のおもてなしを開催します。 ID1012467。 期間は11月15日土曜日から30日日曜日まで。時間は午前9時から午後4時30分まで。休館日は休日を除く月曜日と25日火曜日です。催し物です。展覧会季節と交わる。現代アート作家中島亮介さんの旧林家住宅の紅葉と紐づいた作品を展示します。期間は11月15日土曜日から30日日曜日まで。時間は午前9時から午後4時30分まで。30日は午後4時までです。コンサート、中島亮介さんの作品と音楽のコラボレーションです。めぐるめぐる回る。11月16日日曜日午後2時から。歌手青井美希さんが出演します。定員は20人抽選、参加料は2000円、お茶お菓子付きです。11月7日金曜日までに電子申請でお申し込みください。シーズンズ・イン・リフレクション、11月29日土曜日午後6時から。ギタリスト与儀隆一さんが出演します。定員は20人抽選、参加料は1000円です。11月14日金曜日までに電子申請でお申し込みください。お茶会、金秋茶会。日にちは11月23日祝日。時間は午前10時、10時30分、11時、11時30分、午後1時、1時30分、2時、2時30分です。定員は先着各10人、参加料は各700円です。11月1日土曜日から電話で歴史民俗資料館にお申し込みください。お問い合わせ先は、美祭歴史民俗資料館 62-9711 です。これで姿勢最前線を終わります。